どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。はい、最近何かありました？
はい、最近ずっと気になっていたお店に行くことができましたので、はいはい、ちょっとご報告したいと思うんですけど、はい、R ラウンジって渋谷にあるクラブなんですけど、はいはい、そこの横に小道があると思うんですね、はいはい、そこ入る
ちょっとカーブしてるとこですか？
焼肉屋さんよくお客さんパンパンに入ってるのを目にしませんか？
あったかな、はい、あの結構細い道ですよね。
そうです、はいはい、そこにユージという焼肉屋さんがありまして、はい、ずっとそこをこう通るたびに気になってはいたんですけど、はい、予約しないと入れないというふうに聞いていたので、はい、一回お電話をしてみたんです、はい、そしたら2週間後だったらみたいな感じだったんですよ、はい、なのであの予約をして先日行ってきました、
はい、
感動したことがあるので、はい、もちろん味も美味しいですし、はい、食べログの渋谷焼肉って検索すると、はい、多分1位じゃないかな、すごい人気が高い。
あ、なんか名前聞いたことありますね、はい、確かに、
はいはい、であの全然私あのどういう仕組みなのかわからないで行ったので、はい、こうメニューが渡されるんですけど、あ、これとこれとこれとか選ぶじゃないですか、
はい、
そうするとこう店員さんなのかオーナーなのかが、はい、あのこれは何種類かあるんですけどこれがおすすめですみたいなのを、はい、あの言ってくださるんですよ、
はい、
あ、じゃあこれにしましょうみたいなのでこうどんどん選んでいくんですけど、はい、なんかそのお店のおすすめをこうなんとなくこう選んでいった時に、はい、これはお任せした方がいいやつやって思ったんですよ。なんとなく、
はい、
多分いつも来てる常連のお客さんはもう今日入ってる美味しいのでおすすめありますみたいな頼み方をしていて、
はい、
私とかはやっぱレバーとかこうカルビ食べたい
よね、普通にね行ったらまあそれ頼みますもんね、メニューの中から。
そこで、はい、専門家がいるんだったら、はい、もうお任せしちゃった方がいいんじゃないかなっていうことを学んだんですよ、
はい、
例えばこうすごいめちゃめちゃ DJ 好曲を掘ってる人に、はい、こうその全然わからないジャンルなのに突っ込んでいくんだったら、はい、もういい曲聴かせてくださいって言った方がなんか勉強になる気がしたのがシンクロして、はい、あ、もうこれはお任せでいこうみたいな感じになったんですよ、うん、お任せでこう頼んでて、
はい、
で途中でやっぱりこれも食べたいとかってあるじゃないですか、
はい、
これお願いしたいんですけどって言ったら、はい、流れあるんで
って
書いてあるんですよ。ということは、注文したものをすべて組み立ててるんですね。
なるほど、
はい、なんでコース料理を作ってるんですよ、はい、そのテーブルに対して何の順番で、はい、どのタイミングでその肉を出したらこの人たちが一番おいしく食べれるかみたいなことを考えてるから、はい、プロなんだなって思って、
なるほど。
で最後に本当に食べたかったら追加をもちろん、はい、頼めるんですけど、
はい、
一旦いただいたものでそれ一回出しちゃうんで、みたいな感じだったんですよ。
あ、じゃあその自分の希望も最初に言ってるけど、はい、それで一旦店の人は組み立てるんですね。
組み立て前だったらありだったんですよ、
はいはい、
ここの順番にこれを出して、はい、食べてもらいたいみたいなのあると思うんですけど、はい、それが崩れちゃうじゃないですか、
はい、
だから一旦その、まあ、多分何ですか、肉を出すこう切ったりとかする手順が全部あるんで、はい、全部のあの席についてる人たち同じタイミングで注文取るんですよ、はい、
へー、
何時の会っていうのがあるんで、はい、何時の会に来た人が、はい、とりあえず全部あのお店の人がメニューを取って、でそのメニューを取ったものでもう注文入りましたで、
はい、
ガンガン出てくるみたいな、
はいはいはい、
すごいなと思って、
はい、プロですね。
曲もほら展開感覚じゃないですか。
いやもうそうですね、 DJ もね、
はい、いきなりピットブルかけてくださいとか言われると、はいはい、ちょっと流れあるんで、はい、でこう一緒だなと思って、
ね、はい、
あ、でもなんかやっぱりすごいリズムっていう点では、はい、食も音楽も一緒だなと思ってて、
確かに
この順番でかけるから気持ちいいとか、はい、この順番で食べるから美味しく感じるとか、
はい、
なんかそこでハッて気づいて、
はい、
私はすごいお肉初心者だなと思って、 って。
なるほど。
なんかそういう、こう人気の高いお店に行ってみると、はい、ちょっとカルチャーが違ったりするし、
はい、
その、まあ、なんですかね、その常連さんだけが知ってる頼み方とかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
そう、初心者だ私とでもお肉もとっても美味しくて、
はい、
なんかやっぱ何でもプロに最初は聞いてみるのはいいなと思って。
そうですね、
もう専門家なんですか、はい、ずっとそれをやってる道の人だから、
はい、
まず一回それ聞いた上で自分の好みを言うのはありだけど、はい、最初からこう選んじゃうのは、
うん、
いやなんかこうファミレスとかだったらそう、はい、おすすめないじゃないですか、
はい、
でも専門店だったらまず聞くっていうのは
なん
か いいことかもしれないと。
確かに
学びました。
あ、でも結構僕もなんかおすすめありますかって自然と聞いちゃうんですけど、なんかそういう感じでお店の人に、はいはい、聞いたりするの。
私いいです、ね、高いの勧められるんじゃないかとなんかね結構ねこう構えちゃって。いやいや、
まあどうなんですかね、はい、そんな高いお店じゃなければ、
はいはい、いやなんかそっちの方がいいなっていうのを学びました、はい、
確かにそうですね。
プロに任せる、まあ、美味しいものを食べたっていう、はい、まあ、嬉しさもあるんですけど、はい、なんかちょっと価値観が変わるってい
う、ね、いいですね、
はい、ことがあったので、
はい
はい、学びはいろんなところにあります。はい、ユージぜひ、はい、行ってみてください、
はい
はい、渋谷にお近くに住んでる方はですね、
そうですね、
ぜひ、ぜひ2週間前だったら予約が取れるそうなので、はいはい、
行ってみたいと思います。
写真もダメって言われました。
あ、
ノーって
OK です、
はい
はい、
でもすごいなんかもう満席でしたね。
いいですね、
はい
はい、
ホルモンがとっても美味しかったです。私のおすすめは
食べたい、
はい、初刺しと、はい、レバーと、はい、あともつ煮。
結構ホルモンですね、
はいはい、もつ煮のお出汁が肉水みたいに甘くて、
うわ、
あのお出汁系のもつ煮だったんですよ、はい、味噌でごまかさない系ねと思ってでも本当にお肉が美味しいんで臭みもないし、
はいはいはいは
い、浮いてる油も美味しいみたいな感じで、
あ
だいぶ余っちゃう。
いいな、ちょっと飯テロ、ね、いや完全には飯テロされてますね、はい、僕の時間もうご飯食べられないんでもうそうなんですよ、
はい
はい、ということで、
はい
はい、ユージぜひ、
はい、
興味ある方行ってみてください。
はい、
はい、
本日のテーマ、
はい、本日のテーマは、RIP ジャジーヒップホップの U ヌジャベスその1、
はい、
はい、でございます、はい、まあ、結構ね有名な方ですから、
はい、
ご存知の方も多いと思うんですけども、はい、なぜこのタイミングでということでですね、
はい、
まあ、ちょっと話しますと、あの、まあ、この方ねちょっと不慮の事故で亡くなられてまして、
はい
はい、その命日がですね2月の26日ということで、まあ、ちょっと放送、はい、近いなと思ったので、はい、ちょっと取り上げてみました。
はい、
はい、まあ、あのちょっと話していきましょうか。知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、J ディラという人とですね共に2010年代半ばに世界的ムーブメントとなったローファイヒップホップのルーツというふうに言われていまして、世代や国籍を超えた幅広い層の音楽ファンに今も愛し続け、愛され続けている方、
はい、
ヌジャベスということで、
はい、
はい、あのですね、まあ、ちょっと亡くなられて、まあ、しばらく経ってまして、あんまりですねこう表に出なかった人なんで、
はい、
そんなにね情報がないんですよ、はい、結構名前は聞いたことあるとか曲は知ってるとかってあるんですけど、はい、あんまり情報がなくてですね、あの、まあ、12インチのレコードをですね、まあ、お店に並べて、国籍もですねあんまりちょっとこう分からないようなぐらいの情報の少なさで、はい、まあ、お店やってたんですけど、はい、でなんか曲だけ売れていってですね、はい、あんまり雑誌のインタビューとかもなくて、
謎め
い
てますね、
そうなんですよ、はい、ということなんですけど、なんかネットにですね、まあ、彼に近い人たちにインタビューした記事がありまして、
はい、
はい、まあ、ちょっとその記事、アーバンというウェブメディアで、ヌジャベスを特集している結構ボリュームある記事があったんで、主にそこからちょっとピックアップしてご紹介できればなと、
はい、
はい、いう感じですね、はい、なんかね、DJ の方で、橋本徹さんという方がいらっしゃって、まあ、この方がそのヌジャベスと、まあ、おそらく結構なんですかね、このヌジャベスにがなんですかデビューしていく過程を全部見ている方なのかなっていうところですね、
はい、
はい、 ということでまずですね、一番最初は、写真と音楽が好きな大学生だったということで、山田純さんという方でしたと、はい、ムジャベスさんは、はい、もともとは、
はい
はい、で、さっき言ったその橋本徹さんという方が、まあ、DJ されてて、でそのイベントになんか遊びに来たりとかしてる 若い青年みたいな感じだったらしいんですよ、はい、最初は、はい、でなんかそのこの曲なんですかみたいな感じで結構こう聞きに来る人だったみたいで、はい、でなんか結構ねあの話は不器用ながらも熱心な音楽好きという印象だったそうですね、はい、でまだ当時はその学生ということもあって、まあ、その音楽普通に遊びに来るお客さんということで、はいはい、あとはなんかそのデザインとか結構好きであと写真とかもやってたということで、その橋本さん の, そのなんかアーシャを撮ったりとか、はい、そんな感じでお付き合いがあったみたいですね。
そうなんですね、
はい、でですね、その山田純さんがどうやってヌジャベスになっていくかということなんですけど、うん、次にその橋本さんがですね、自身でその音楽紹介誌みたいなのを、まあ、たまに作ったりしてたみたい で,、はい、で今回なんか新たに出そうかなという時にあのその山田純さんがですね、
はい、
あのちょっと僕もライターとして入れてくださいよみたいな話があったみたいで、まあ、それで分かったということでその、まあ、一緒にあの入ってあの書いてもらったらしいんですけど、はいはい、その時にクレジットにその山田純って書いたら あとセバジュンでお願いしますということで、ここで何ていうんですかね、アーティスト名セバジュンというのが登場するんですね、はい、セバジュンという名前を聞くと、はい、おそらくそのヌジャベス詳しい方ならですね、はい、本名はセバ、本名というか、まあ、セバジュンという名前から来たっていうのは、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、はい、ここで、まあ、セバジュンという名前ができて、
はい、
後にですね名前をアルファベットにして逆から読んでヌジャベスという名前になったというところみたいですね、はいはい、結構ねこの後面白いんですけど、
はい、
まあ、大学生の今これ話してるんですけど、
はい、
大学生のその大学在学中中に、自身でですねレコード店をオープンさせるんですよ。
すごくないですか
21歳で、
は
い、渋谷の宇田川町に
20歳、
はい、
それすごいです
ね。レコード屋さんって大体結構なんですかこう割と音楽詳しいおじさんとかがやってるイメージじゃないですか。
30代で、ね、ちょっとクラブで DJ してた人が店も持ってますみたいなイメージですけど、
は
い、
でなんかスタッフとかで若い音楽好きの人がやってたりとか、
はい、
なくて自分でやんのみたいな一発目みたいな感じなんですけど、ね、この辺からちょっと大物の片鱗があったのかもしれないんですけど、
はいはいですね、もう好きな音楽が固まってたんじゃないでしょうかね、もういいものっていうのが
いいとこついてますね、はい、ちょっとその辺の話もしていくんですけど、はいはい、あの自身でレコード店、ギネスレコードというのをですね渋谷にオープンしまして、はいはい、当時ですね世界一レコードが、集まる場所と言われていた渋谷、
有事の近くじゃないですか。
そうかもしれないですね。宇田川町なんでちょっと
ここでシンクロするんですね。
やっぱり渋谷は切っても切れないですね。
そうですね、
はいはい、音楽とね、はい、ということで、オープンしてですね、まあ、そのさっき言ってたその音楽の方向性とかもそうなんですけど、彼 の, そのセンスというのも光るものがあってですね、
はい、
そのお店に行った人曰く、まあ、お店は品揃えもいいんですけど、インテリアなどの居心地の良さも結構こだわっていて、彼の美意識が投影され された空間だったと、
はい、
で従来のレコードショップとは一線を画す空間だったと、語っていると、はい、
センスが良かったですね。
良かったんでしょうね、その時からすでに、はい、で、まあ、音楽活動ですね、そのレコード屋さんをしながら自身でそのレーベルも作ってですね音楽を、まあ、作っていくことになるんですけど、
はい、
彼 の, その原点となるトラックというのがありまして、
はい、
そのさっき その橋本さんが DJ をしてた時に、はい、そのこの曲なんですかって言って結構反応してた曲がありますということで、ちょっと聞いてみましょうか、
はい
はい、まず1曲目がですね、フレンズオブディスティンクションの When a Little Love Began to Die という曲なんですけど、
はい
はい、結構ね昔の曲でして、75年のちょっとソウルミュージックみたいな、はい、感じですね、はい、 じゃあもう一曲聴いてみましょうか。はい、これは、ユセフ・ラティーフというアーティストの、はい、ラブテーマフロムスパータカスですかね、はい、はい、という曲でして、はい、これもちょっとこう ジャズな感じの、
そうですね、
はい、しっとりとした曲なんですけど、はい、これを聴いてですね、きっとヌジャベスファンの方ならですね、なんかあヌジャベスのこの曲やなみたいな感じで、うん、これがこのさっき今紹介したこの2曲がですね、ヌジャベス その曲のサンプリングで使われている曲にもなっている、はい、この辺のこの曲の感じがすごい彼の琴線に触れたというか、
そうなんですね、
はい、ちょっとこうしっとりジャズな感じ、ソウルな感じ、うん、ちょっと切ない感じのエモい感じっていうんですかね、あ、そうですね、じゃあちょっとこの先曲をどんな感じで作っていくのかというお話に入っていきたいと思います、はい、で、続いてですね、そのレコード屋さんを自分で営んでいたということで、まあ、その渋谷ってさっきもねお話しましたけど、はい、まあ、レコード屋さんいっぱいあって、まあ、DJ とか音楽ともすごい結びつきがあって、はい、まあ、若者が多く集まる街ということで、まあ、結構やっぱヒップホップの、その、まあ、なんていうんですか、アーティストとか音楽っていうのも結構渋谷、はい、
そうですね、
と結びついてたりするじゃないですか、はい、なんで、まあ、そういうのが好きなお客さんも結構多分、レコード屋さんに、まあ、来てたでしょうし、
はい、
逆にまあ本人もねそういう音楽を、まあ、なんですか、聞いてたっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、結構そのヒップホップがこう好きで、その絵のその曲を作っていくっていう方向になんかシフトしていくみたいですね、はい、で自身でそのハイドアウトプロダクションズっていうのを立ち上げまして、
はい、
で自分でそのレコードを作って、販売していくということでやっていくんですけど、まあ、さっき最初の方にも言ったんですけど、自身でその何ですか、国とかの情報を一切出さずにこうすごい謎めいた感じ のレーベルということで、こじんまりとこう作って配信、うん、配信というか販売してたみたいなんですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、なんていうんですかね、なんかこれからその来るグローバル化、当時なんで、まあ、2000年ぐらいなんで、
はい、
ちょうどそのグローバル化みたいなのがすごい叫ばれてた時代だったので、はい、まあ、なんかその国がどうとか関係なく、いい音楽なら世界での人に聞いてもらえるんじゃないかっていう挑戦でもあったかもしれないですね、
はい、
はい、でですね、まあ、そのグローバル化みたいなのが叫ばれてたのはなぜかというと、まあ、インターネットがこう2000年代初期にですねかなり普及しまして、ようやくこう今、ね、みんながこうなんか簡単に世界中の人とやり取りできるようになったみたいな、はい、それのまあちょうどこう最初の頃っていうんですかね、
はい、そうですね、はい、
で、まあ、メールとかも、ね、使えるようになってっていう時に、まあ、遠方の人とこう、まあ、やり取りしていく中で、まあ、自分で曲を作ってたんで、その歌い手も探してたみたいなんですよね、はい、でその歌い手を探してる時になんかメールを送った相手っていうのがシンゴ2というラッパーの方ですね、はい、結構レジェンダーの方なんですけど、
はい、
はい、で、まあ、どうやって見つけたのかちょっと僕もよく分かんないですけど、結構そのシンゴ2さん自身も結構こうなんかこう今来てる人みたいな感じで、結構こう、まあ、多分界隈で有名だったんでしょうね、
はい、
だからコンタクト取ったんだと思うんですけど、はい、で当時そのシンゴ2さんはアメリカに住んでいまして、でそのアメリカにいる時にメールが来たということらしいんですね、
はい、
で全然最初どこの国の人かも分からんし、変わった名前の人だなっていう感じだったそうなんですよ、そういう印象としてはね、はい、で日本に帰ったタイミングで会った時に、彼がそのビートテープ、まあ、ヌジャベスが作ったビートを聴かせてくれたと、でまあ、そのシンゴ2さんも自分でラッパーやったんで自分の曲も聴いてもらったみたいなことをしてたらしいんですけど、はい、なんか自分の曲を聴かせても全然反応をしてくれなくて、はい、ちょっとマイペースな人なんだなっていうのが第一印象でしたっていう風に語っていました、はい、シンゴ2さんの印象ですね。で、シンゴ2さんは結構日本とは
素直な方なんですね、
はい、そうですね実直な感じというか、はい、
なんかブレない感じがします
そうですね、
いいものはいいけど、
はい、なんかね、はい、あるんでしょうね、うん、はい、 で、まあそのまあ、シンゴツーさんってあの日本とアメリカ結構行き来とかしてて結構忙しかったみたいなんですよね、はい、でなんとかまあ時間作ってその会ってで友達の家に行くついでに、まあ、ビートテープを聴かせてもらったみたいな感じだったんですけど、だ当時はなんかお互いそんなにその、ね、ヌジャベスさんもそのシンゴツーさんの曲を聴いてそんな反応がなかったって印象だったってことですけど、はい、逆にそのシンゴツーさんものヌジャベスさんのその、はい、トラックにこうそんなにピンと来なかったみたいで、はい、その場では一旦なんかそのまま普通に終わったみたいだったんですね、はい、でちょっとしばらく時間を置いてから、はい、やっぱりなんかこうヌジャベスのトラックを聴いて、まあ、なんかやっぱこれで曲作りたいなって
じわじわ来たんです
ね、来たみたいですね、突然なんかそうですねこうずっとこうしばらく経ってから突然来たみたいな、
寝かせててちょっと
そうですね今かなみたいな、そうですねっていうので作ろうって言って、始まったそうですね、はい、でそれが、ジャズピアニスト高瀬亜希さんの、これはなんていうんですかね、マイラバーズオウアウル、ちょっと読み方は分かんないですけど、
はい
はい、あミネルバーズオウルですかね、はい、をサンプリングした、ラブシックという曲なんですね、はい、これ結構有名な曲なんですけど、ちょっと聴いてみましょうか、はい、なんか結構ヌジャベスといえばみたいな感じでこの曲を聴いたことあるっていう人多いと思うんですけど、はい、これが結構初期の曲ですね。はい、英語の歌詞で、ね、作ってほしいという依頼をしたみたいで、シンゴツーさんアメリカにいたんで、まあ、英語も達者っていうところでオファーしたっていうのもあるかもしれないですね、はい、
確かに日本語に聞こえないですよね、
はい、でそのさっきその言った 原曲の方ですかね、
はい
はい、これも聞いてみましょうか。
これが原曲、
そうですね、どの部分をサンプリングしてる
んでしょうか。すごいおしゃれになんか変わりますよね、はい、
そうですね、だいぶゆっくりですね、だからかなりテンポもアップして、はい、切るこうね、あのサンプリングする場所をうまく見つけたみたいですね、はい、はい、まあ、でもやっぱりこうちょっとこうメランコリックな感じでやっぱ好きなんですね、
うん、
はい、
ギネスレコードの元あった場所を調べたら、
はい、
3軒先が有事でした。
なんとすごい、
まあ、
まさかと思ったら、
あ、そうなんですね、階段を上がった角が有
事、へえ。
すごいつながりですね、
ほんまですね、はい、まあ、全然余談ですけど、そういえば R ラウンジって話出たんであれですけど、最近全裸監督全部見たんですけど、はい、R ラウンジの建物ですよね、あれね、
はい、R ラウンジで殺されかけてません
でした、なんかねあれと思って、
はい、
そうですよね、
そうですよね、私もあれ見て、はいはい、あ、こんな風になんか使われるとこうなるんだみたいな、
ね、あのすごいシールいっぱい貼ったエレベーターね、はい、赤い建物の、はい、ね、ちょっと余談でしたけど、
渋谷の東急ハンズの向かいですね、
はい、そうですね、はい、ということで、はい、じゃあちょっと次に進めたいと思いますけども、はいはい、ということでこの、 あのラブシックという曲がですね結構まあヒットをしまして、こうヌジャベスさんの知名度が上がっていくわけなんですよね。で、このジャジーヒップホップの原型ということで、はいはい、あのまあ、今の曲とかも含めてなんですけど、メロディアスな、上ネタを大胆にループさせたトラックで、さっき、あ、違いますね、ごめんなさい、あの当時の、US ヒップホップシーンを代表するような、はい、曲の、
はい、
こうなんかオラオラ系のゴリゴリって感じの、うん、こうマッチョな感じのサウンドとはちょっとこう全然違う対照的な、
そうですね、
ちょっとね切ない静かな感じの音楽のなわけなんですけど、まあ、こういうのもありなんやっていうのをですね、こうなってですか、世間認知させたような感じなんですかね。
クラブミュージックが好きな人も
聴
けるし、
はいはい、
クラブミュージックがちょっとっていう人でもこう入っていきやすい、
はい、
なんかちょうど中間ですごく
流行ったんですよね。ちょっといいとこついてますね、ちょっとその辺の話も、はい、入っていくんですけど、はい、はい、 ヌジャベスはですね、最高の2小節を見つけたいというのが口癖だったそうで、はい、ビートへのこだわりの中でも特にこのループ感を重視していて、それが彼のヒップホップ感でもあったということだそうですね、はいはい。で後にですねジャジーヒップホップというふうに呼ばれるようになったわけなんですけど、まあ、本人は別にそういうのを意識してたりとか、まあ、そのレッテルを貼られるというようなことは抵抗あったんじゃないかというふうに、まあ、身内の人は話してますね、はいはい。だから彼なりのヒップホップっていうのが、まあ、世間から見たらまあジャジーヒップホップなんじゃねみたいな、はい、なんかジャジーな感じだよねっていうような雰囲気、まあ、印象だったんじゃないかなと、はいはい、いうことですね。はい、ということで、こだわり抜いた自身の音楽性ということで、結構その制作の現場でもですねかなり、まあ、こだわっていたそうでして、はいはい、あの一切妥協しない姿勢で、まあ、その音楽の実際に、ね、レコーディング一緒にする人とかもねすごい頭を悩ませたそうですね、はいはい。でアルバム用のデモを完成するたびに、まあ、その音楽のプロデューサーの方とですね、はい、プロデューサーっていうんですかね、これはパートナーの方ですかね、はい、音楽のその、あのレコード会社の人なんですけど、はい、竹内さんという方ですね。でこの方とこのお台場をドライブしながらそのデモを聞くっていうルーティンがあったみたいなんですけど、その時まるで尋問のようだったと、はい、なんかこういうこの曲の感想がどうですねみたいな話をすると、その理由をもっと具体的に言ってくださいとか、はい、めっちゃ突っ込んでくると、はい。でその竹内さんはですね、まあ、アーティストなんで、まあ、自分の好きなようにやればという風なスタンスだったんですけど、そのヌジャベスさん曰くはですね、その、自分がその、音楽はいろいろ聞いてきたと。でもその
さっきユージプロフェッショナルっていうのが、
はい、そうそうそうそうそう、なんかこれユージの話してます今みたいな感じですけど、はい、はい、なんかでもそのマーケットで受けてるマーケットだ、自分の曲をいかにその知ってもらって、まあ、そのメジャーに押し上げられるかっていうのをすごい意識してたみたいなんですよね。なんかそこが面白いなと思って、すごいこだわり強くて自分の世界でやったらいいわっていうわけでもないんですよ。はい、ちゃんと売れることを考えてたっていうのは、面白い視点ですね。
面白いですね、
はい。なんでその自分の知らないそのマーケットで受けてる曲っていうのがどんなもんなのか、どういう要素が必要なのかっていうのをすごいその竹内さんに聞いてたということはそうですね、はい。なんで自分はその自分のこだわりで作るし、で竹内さんもそのマーケット的に見てこれはいけるっていう、お互いが 100% で曲しか絶対に出さないというこだわりだったそうです。で本当にトラウマでしたと話してましたね、はい、
すごいキャラ濃かったんでしょうね、
はい、ということですね、はい。で結構やっぱヒップホップとかでそのノリとかバイブスで進めるっていうタイプの人たちがまあ多いという中で、はい、まあ、ヌジャベスみたいなスタイルでやる人は全然いなかった気がしますというふうに話しています。
苦悩スタイルでしょ。
そうですね、
アッパースタイルじゃなくて
じゃないっていう、
こう内に内にこう、はい、入りつつもこう世の中に認められるマーケットで勝負したいっていう、はい、そこのこう両方を持って戦ってた人なんですね、
そうそうそうなんですよね、はい。でちょっとさっきの話あのいいとこついてたなって話になるんですけど、はいはい、まあ、その当時は、まあ、ヒップホップっていうのは、まあ、普段ヒップホップを聞く人たち以外、まあ、一般的にやっぱりそのまだニッチなシーンだったんで、はい、そのヒップホップ聴かない人たちにも聴いてほしいということをすごい意識していたそうで、変えていきたいと、ヒップホップがもっとこう市民権を得られるようにしたいと思ってたみたいですね。なんで家で BGM として聴けるような、首を振らないヒップホップがあってもいいんじゃないかと、
はい
はい、いうことでアルバムを作った時の、その営業に関しても、はい、あのレコードショップのプロモーションだけじゃなくてカフェとか美容院とかにもフライヤーサンプル持ってってほしいという依頼をそのヌジャベスさんから言われたと、うん、ですごい半信半疑だったけど、ね、実際に持っていくとすごいいい反応してくれてびっくりしましたと、はい、
センスがいいんじゃないでしょうか。
やっぱりね、うん、なんかいろいろ先取りしてるというか、はい、なんかちょうどこう時代に敏感、やっぱなんか感度高かったんですね、すごい意識してたからっていうのもあるでしょうし、
そうですね、でもこう前例がないことを、はい、 当たり前にこう進めていけるところがすごいなと思ってて、はい、
そうですね、
まあ、これは誰向けの何なんですかとかって言ってくる人いたと思うんですよ、
はいはいはい、
僕ってもっとみたいな、はい、ワイルドな感じじゃないんですかとかっていう人もいたと思うんですけど、はい、いや
そうですよね、
なんか繊細なこんな感じの曲がハマるのは、はい、ファッションとかアートとかそういうのにつながる場所だってもう見出しててやってるところがすごいかっこいいですね、
はい、そうなんですよ、はい、まあ、やっぱりねその反応はあったけど半信半疑だったらしいんですけど、はい、ヌジャベス本人はもう絶対に売れるという確信があったということを言ってたと、はいはい、いうところで一旦ですねこの第1章はここまでです、はい、はい、第2章はちょっともうちょっと先の話をしたいかなと思います、はい、ということで、はい、一旦、はい、以上です、
はい、はい、ありがとうございました。2部作なんですね、
はい、そうですね結構長かったんで、はい、はい、ちょっと分けました、はい、はい、ということでじゃあ今日の奇跡の一曲のコーナーは、はい、
はい、
じゃあ僕の方からそうですね紹介します、はい、はい、メローナ R&B なんですが、はい、テビン・キャンベルの Can We Talk、 1993年の曲ですね、
はい、
はい、これはなんか YouTube の、なんか作業用 BGM 的な感じのやつで、はい、昔の R&B を聴いてた時にあなんかいいなと思って、はい、
はあ、いいですね、
はい、なんかそうこの曲あったなと思ってなんか忘れてたけど思い出したみたいな感じでしたね、
93年っていうともう30年くらいですね、
はい、はい、そうですね、いいですね、この男性ボーカルのこうちょっとメローな R&B もいいですよね、はい、はい、テビン・キャンベルはですね1976年生まれのアメリカのシンガーソングライター兼俳優ということで、はい、1988年にジャズミュージシャンの、ボビー・ハンフリーのオーディションを受けて、ワーナーブラザーズレコードと契約と、ということで、はい、1993年にリリースされたダブルプラチナのとなったセカンドアルバムからこの曲が入っているということだそうですね、はい、チャートでも R&B チャートで1位、はい、HOT100 で9位ということで結構売れた曲ですね、はい、なんかやっぱちょっと懐かしさを感じつつ、はい、気持ちいい感じの曲ですね、はい、そうなんです、なんか最近ちょっとねヒップホップ R&B のイベントにちょいちょい、ちょいちょいってわけでもないですけど、
そうですよ、
そうなんですよ、また来週もあるんですけど、
また TK さんがオファーしますって言ってます、
そうなんですよ、はい、ちょっとねあの DJ 部のリカさんと一緒に、はい、ヒップホップ R&B
私会うためにお借りしてますって言われるんですけど、
あ、ですか
私なんか貸し出し元じゃないんで、はい、全然自由に言ってるんですけど、はいはい、借りておりますみたいな、
は
い、
その元はといえばね僕もねお客さんで行く予定だったのにねちょっといろいろあって僕が出演することになるというちょっとまあいろんなイレギュラーもあってですね、
はい、いや、はい、そうやって音楽は人をつなげるんですよ、
そうですね、はいはい、なんでそのきっかけに久々にちょっとそっち系の曲を彫ってて、はいはい、いい感じです、
はい
はい、ということで今日はケビン・キャンベルの Can We Talk、はい、ご紹介しました、
はい、はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです、
はい、
お便り来ておりますでしょうか、
来ておりません、
久しぶりに来ました、はい、
こっちですね、
間違ってた、
はいはい、違いますね、さっき練習してましたよねこれがこれみたいな、はい、
はいはい、ということで皆さんあのこのレディオはリスナーさんからのお便りも大募集中です、
はい、
LINE 公式アカウント、はい、アットマーク東京 DJ、こちらをお友達追加していただきまして、はい、メッセージをお気軽に送ってください、
はい、
よろしくお願いします、
します
はい、イベント告知のコーナーですが、はい、ちょっとですね
122がねできてないんですよね、はい、
ちょっとですね122が金曜日の開催なので、はい、ちょっと平日
時間帯的にね
時短営業の
9時までに終わるっていうことで、
はい、なかなかできなかったんですがちょっと土日に変えようかななんていう案もありますので、
はい、
ちょっと決定した折には、はい、SNS で告知させていただきたいと思います、はい、
あと DJ 部の、はい、DJ 部のプロデュースの、
は
い、イベント
ソリッドですね、
はい、こちらはあの今回テクノトランス系のちょっと BPM が早い、DJ さん がやるということでですね、はい、DJ とあと VJ も入れるということでビオレッタでやりますので、はい、2月の26日ですかね、
7ですね、
はい、27日ですね、はい、日曜日、
はい、15時から、はい、まあ、良きタイミングまでということで、
はい、良きタイミングまで、はい、はい、配信もやるんですかね、
どうでしょうね、はい、ちょっとわからないんですけれども、はいはいはいはい、ということでぜひ気になる方はですね、はい、はい、渋谷にあります、はい、ビオレッタまで、お越しくださいませ、はいはい、DJ 部の部員の方こういう人たちなんだっていうのを、はい、ちょっと見ることができますので
気合
い
入ってますんで、は
い、
ぜひ
ゲストもお招きしてるということな
ので、そうですね、はいはい、
ぜひトランスハードテクノ、はいはい、などなどちょっと BPM の速い、はいはい、音楽が好きな方はぜひ遊びに行ってみてください。はい、ただいまこのレディオは Spotify ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、アンカー、ノート、ミックスクラウド、レック、ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは東京 DJ.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので、ぜひ、音楽に興味のある方はお気軽に登録していただければと思います。またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。そして、このレディオに協賛してくださる方を募集しております、まあ、レディオだけとは言わずですね、はい、東京 DJ 部の、はいはい、企画などでぜひコラボレーションしてもいいかなと思っていらっしゃる。
今ちょっと一件進行しておりますし、はいはい、なんか DJ 絡めてなんかやりたい人がいれば、
はいはい、ぜひぜひ私たちもちょっとね、あの、はい、コロナ禍で活動がちょっとしづらい部分もありまして、はい、いろいろ今水面下でいろんな方と絡みたいということでね、はい、ちょっと動いておりますので、はい、ぜひあのご協力いただける方、
一件はね、はい、3月にお披露目できると思いますので、
そうですね、ちょっとプロジェクトいろいろ、はいはい、動いておりますので、はい、ぜひ何かありましたらあのお問い合わせください、
はい
はい、そちらも LINE 公式アカウント@東京DJ で受け付けております。
はい、
はい、詳細は、LINE 公式アカウントでお問い合わせください、はいはい、東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。